さあ8時34分を回りまして新コーナーでございます。8時台のデイリープラス水曜日ですが、沖縄にあるこれを使ってこんな商品を作りたい、まあ、そうそうこんなサービスがあったんだったらば観光客の方々これ相当増えるんじゃないかなといろいろアイデアはあるんだけれども、それを実際形にしようかって考えた時にどうしていいか分かんない、まあ、お金はどうやったら借りられるのかとかね、事業計画書ってなんだばとかいろいろあるわけですよね、まあ、大変なことが。そんなアイデアをお持ちの方にぜひ聞いていただきたい、役立ててほしいコーナーが今日から立ち上がりました。その1回目ですが、中小機構沖縄事務所参事の橋本弘也さんにスタジオに入っていただきました。橋本さん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。まずはこの中小機構沖縄という組織なんですが、これはどういう組織なのか、そしてどんなお仕事をされているのかというところから教えていただけますか。
はい、はい。中小機構、正式名称は中小企業基盤整備機構という非常に長い名前なんですけれども、はい、国内の、中小企業の、経営支援を目的に、設立をされた、経済産業省系の公的な機関でございます。
はい。
で、仕事といえば、簡単に申しますと、例えば、事業を始めたい、何から手をつけていいかわからない、その時に、まずご相談をいただいて、まあ、事業計画を作ったりだとか資金調達こういうことに注意しましょうだとか、まあ、そういった相談に応じたりですとか、
はい、
あとは日々の例えばもっと、販路を拡大して売り上げを拡大したい、あるいは生産工程や物流工程を見直して効率化して、コストを下げたい、まあ、そういった日々の経営課題に、対して、支援をして全国レベルで、支援をしている機関でございます。
はい。中小企業、沖縄の中小企業の、まあ、新しい商品の開発とか新しい事業への取り組みっていうのがどうしてここで必要だっていうことになってくるんですか。
はいはい。ご存知の通り沖縄は全国でも、数の少ない、人口の増加地域 です、うん。まあ、ただ一方で企業の、数というのは全国平均に比して減少してまして、具体的には例えば2006年と2012年を比較しますと、中小企業の減少率は、全国平均がマイナスの 8.2% です、沖縄県ではマイナスの 14.5% ということで、非常にその割合が大きくなっています。人口が増えているのに、企業の数が減っているというのは言葉を変えますとやはりその就職が難しくなってくる可能性がありまして、はい、で就職が難しいとなるとなかなかお金が回らない、そうすると地域の元気がなくなってしまうということも心配されますので、それを、その対応策としてやはりその新しいビジネスにチャレンジしていただきたいというふうに考えております。
なるほど。ということは今橋本さんたちが取り組んでいらっしゃる取り組みが沖縄をもっと元気にするための支援制度というふうに捉えてもいいということですよね。
その通りですね。そのためにはやはりその新商品や新サービスの開発に取り組んで売上の拡大、収益の拡大、それによる雇用の拡大に努めていただくことが必要だと考えています、
はい。
で国の方では、そういった新しいビジネスへの取り組みに対して支援制度を用意してまして、具体的にはそういった新しいビジネスに対して国が認定を与えるというような制度がございます、
うん。
例えば沖縄のように沖縄の地域資源を活用して、新商品を開発する、あるいは今最近よく出てますけれども農業者と商工業者が連携をしてビジネスに取り組む、あるいはその製造業者とそれから商業者が取り組んで異分野のそういった事業者が取り組んで、新しいものを開発をする、
はい、
そういった新しいビジネスにチャレンジすることをに対して国が認定を与えて、様々な支援制度を準備しているということがございます。で中小企業はそのじゃあそう新しいビジネスを取り組みにしてもですね、何からやっていいかわからない、
はいはいはい、
じゃあまず事業計画を作りましょう、事業計画を作ったらばじゃあ売上が立つように、販路先を、とマッチングをしましょう、あるいはそのために必要なお金を補助金で手当てしましょう、ということを私どもの専門家が事業者の方々に寄り添いながら伴走しながらですね、一貫して支援をしていくということを ちょっと仕事としてやっております。
ありがたい話ですよね、うん、
これまでこの中小機構が支援した新商品とか、あとこの新サービスってどういうものがあるんですか？
そうですね、沖縄ですとやはりそのこれだけ豊富な、地域性にございますので、食品や化粧品、それからその雑貨の類が多いんですけども、例えば食品ですと、来週紹介をさせていただきます伊是名村の、島の元気研究所さん、こちらは伊是名村でこれまで使われなかった割れたお米ですとか、規格外のお米を活用して、それをお米の粉にして麺やお菓子に、の商品を開発しています。でこれは非常に離島フェアとかで人気を博していまして、太陽麺という商標でですね、今人気の商品になっています。それからこれも来週以降を紹介をしますけれども、沖縄子育て良品さんはですね、地域資源のアロエや月桃、それから、海洋深層水などを活用した、赤ちゃんあるいはその肌のデリケートの方向けの、商品開発をして、非常に人気の商品になっております。それから琉球ガラスなどを見てみますと、例えばグラスアートアイさんはですね、どうしてもこれまで、琉球ガラスというと観光客向けの商品というイメージが強いんですけれども、例えば表札とか、タイルですとか、あるいはそのレストランに収めるような高級なお皿ですとか、そういったものを開発してですね、昨年グッドデザイン賞を受賞したりとか、今注目を浴びています。そういうような取り組みが、出ておりまして、私どもはその事業の一部を、沖縄プロデュースという形でご紹介させていただいております。
いやだけどね、やっぱりいろんな材料は沖縄、素材埋まってると思うんですよね、それをどういうふうに生かしたいんだけどやり方がわからないって方たくさんいらっしゃると思うんで、これは橋本さんぜひね活用していただきたいですよね。
そうですね、自主以降新商品の開発ですとか、をするにあたってのですね、課題や解決策などをやはり具体的な例で、各事業者の方々から、実際に取り組んでいる各事業者の方々からご紹介をさせていただきたいと思っております。また私ども中小機構や沖縄プロデュースに関するお問い合わせにつきましては、中小機構沖縄で検索をしていただいて、ぜひご連絡をいただければと思います。
早速検索する方多いんじゃないですか ね、
そうですね、
中小機構沖縄で、ね、はい、検索をしていただければ、はい、わかりました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
来週は島の特産品を生かした商品開発について、伊是名村にある合同会社島の元気研究所代表社員の能登義彦さんにお話を伺っていきます。以上デイリープラスでした。